ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、飯田理香です。
このポッドキャストはエブジューで文筆家の戸田誠と少女写真家の飯田理香があなたと私たちのために作ってみた保健室が欲しい人のための場所です。そして今日は引き続きゲストに来ていただいてます、小林さんです。
ごきげんよう、編集者の小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小林さんは現クイックジャパンの編集長で、
はい、
すごい方が、
はい、
そう、普通です。
豪華ゲストが。
普通の一編集者としてやらせていただいております。
かっこいい雑誌を作っている方です。ね、前回ね、青森の恐山まで私たちがこう写真集撮りに行ったよねって話を、恐山に行くきっかけになった会話をね、うんうん、私と去年の11月頃にしたよねと思って、
はい、この話をしつつ。
お話していただいたんですけど、まあ引き続きね、別に恐山トークでもいいし、なんかいろいろ雑談を
そうです、ね、
していければなと思ってるんですけど、
なんかね、はい、飯田さんがその話を、はい、戸田さんと恐山の話をしましたって、
はい、
飯田さんに連絡したら、
はい、
飯田さんが私はあの後もう一回青森に行って、
はい、
いた子に会いましたっていう話を、そう、
いた子体験をしてきましたっていう、
まだ話してないよね、
話したらちょっと出し惜しみしてました。
癖
出し惜しむ、出し惜しむうちに人生終わるわよ。
いやいや、なんかその話聞きたいなと思って、
はいはいはい、
いやもうそれ20もうこの日収録しますみたいな。もうそしたらもう、
はいはいは
い、いた子の話聞きたいですって言ったら、うん、この日収録、早速やりますって、ね、飯田さんから連絡が来て。
よかったらみたいな。
来るよね。
圧がね。
みたいな。
それで、まんまと、はい、まんまと、まあ、でも、いた子の話を
聞きたいなと思って。
僕
も結構面白いと思います。
会ったことはないので、はい、ぜひ聞きたいなと思って。
まあ、行った時は、その、いた子の方って常にいるわけじゃないんですよね、
そうです。
なんかお祭りの時だけ、
はい、いるみたいな。7月ですよ、
ね。7月に大祭があって、うんうん、その数日間、いた子の人たちが、うんうん、その、地蔵堂っていう、まあ、本堂みたいなところの、
うん、
脇に、こう、
そうですね、
ブースみたいなのを作って、
はい、ブースがあって、
そこで、はい、そこに、まあ、口寄せをしてもらう人たちがやってくれる。
何名かいらっしゃるんですか？
いや、多分、私が行ったのがコロナ禍なのも多分あって、そんなに、観光客も来てないタイミングだったので、うんうん、一人でしたね、私の時は。まあ、私がかなり朝一に行ってたんですけど、朝に行きがち。朝に行ってて、そう、なんか戸田さんが、恐山、に行きたいの話をしてた時に、うん、同じぐらい言ってたのが2回行った方がいいらしいみたいな。
そう、小林さんから聞いたやつで、小林さんは2回行ってないらしいんです
よ。そうなんです、もう12年寝かせてます。
やばい、いつ来るんだろう。
やばいと思って
2回目
なんか2回ね、1回行ったらなんか持ってきたものを戻しにもう1回行った方がいいみたいな話も聞いてたんでね、
う
ん
う
ん、
そうですね。で、私もなんかこんなに早く行くことになると思ってなかったんですけど、たまたま全然別件で青森に撮影が行く用事があって、でそれがめっちゃその日一日中撮りますとかじゃなくって、なんか夕方ぐらいにいてちょっと撮ったら終わるスケジュールだったんですよ。映像撮影の方がメインで、うんうん、私が撮るパートはもうちょろっとみたいな感じ で、うんうん、でそれで青森まで行ってなんか1時間だけ撮ってなんかトンボ帰りで帰ってくるのもなんかもったいないなみたいなので、うん、なんか調べてたらちょうど大祭がやってる期間で、
すごい、
それは行くべきではみたいな感じで、大祭に行けるチャンスはそんなに
ないと思います。
ないですよね、本当、うん、1年の中で4日間だけみたいな、うん、お坊さんとかがずらずら歩く日ではなかったんですけど、
ああ、なるほど、
本当でもそのいた子さんはいるみたいな感じで、うんうん、この口寄せっていう看板が立ってて、本当にここでやってるんだろうかってなんかひょこひょこしながら行ったら、一人いた子のさんがいて、やってみるかみたいな感じで、うん、でまあその亡くなっている方を呼ぶやつじゃないですか、
うん、
命日と、
はい、
何でしたっけ、誕生日でしたっけ、
なんか命日だけ聞かれました。
命日となんかって、はい、
で私は本当あまり前知識を入れずに行って、うん、前の人がの様子もなんか見れる状況で、はいはいはいはい、なんかどんな感じなんだろうなと思って、うん、で私はなんか結構もう10年ぐらい前に父を亡くしてるんですけど、呼ぶとしたら父かなみたいな感じで、うん、まあなんか保健室聞いてる人とかはなんかうすうす察してるかなと思うんですけど、うんうん、私はあんまり父と仲良くなくて、うんうん、まあ、いろいろ問題がある父親だったんで、うん、あんまりこう 亡くなるまでになんかすごく感動的な何かがあったとかも全然なく、
うん、
むしろなんかモヤモヤしてるものが延々となんか自分の中にあるみたいなのをなんかこうこの体験でなんか話せるとは思わなかったですけど、うん、なんかこう何かできるかなみたいなので、うん、まあ、呼ぶとしたら父親かなみたいな感じだったんですけど、なんかお経とまた違くて、なんかこう歌みたいなものを呼ぶ、魂を呼ぶ歌みたいなのを、うん、あのすごく大きな数珠をジャラジャラさせながら呼んで、直接話してるっていうよりは本当にそのいた子さんが通訳してるというか、
うん、
だから口調とかはその青森弁だし、
はい、
こう言っているようなことを多分こう伝えようとして話してくれているなみたいなのを感じて、結構なんか不思議と、本当その私が父親に感じてた身勝手さみたいなのをその口寄せでも感じたんですよ。だからずっと前生前に父親と対峙してた時の自分の心のざわつきみたいなのが自然と起こって、なんか私まだ起こってるんだみたいなふうに思いながら、なんかすごいあの謝られたんですよ。自分がいかに生きてた時に身勝手だったかとか、うん、自分のことしか考えてなかったみたいなこととかを、うん、懺悔みたいなものをされて、
うん、
あのそれをやっぱこう何を言っていいか分からなくて、うん、結構私はなんかこうちょっとムカつきながら聞いてて、うん、それでその中で言われた中で一番ムカついたのが、なんか幸せになったかって聞かれたんですよ。めっちゃムカついちゃってお前が言うかみたいな感じになっちゃってだからそのぐらいちょっと話してる感じになって、うん、本当面白かったんですけど、うんうん、でなんか本当になんか自然と怒りながら、あのそんなつもりで来てたわけじゃなかったんですけど、うん、なんかいや幸せになりたいから、まあ、多分その自分のモヤモヤを解きたいから、
うん、
ここに来たんだよみたいなことを言ってて、うん、気づいたら言ってて、やっぱりなんか私ずっと終始怒ってて、父親になんか今度はちゃんと生きてほしいみたいなことを言ってて、でなんかまあ今度があるとかわかんないんですけど、なんかそれを経て、なんか自分の怒りの根源で父親が自分を大事にせずに生きなかったことにずっと怒ってたんだなみたいなのをなんか10年越しに気づけて、でそので一通り本当5分もしないぐらいのなんかその対話時間みたいな感じなんですけど、結構その密度は高くて、でなんか終わった後とかもなんかいた子さんに本当にずっと謝ってたよって言われて、お父さんもずっと謝ってたよみたいな感じで言われて、あそうなんだみたいな感じの、なんか結構いい体験でした。すごい
すごい、
すごい。私最初その飯田さんがいた子の口寄せ行ってみようかなみたいなこと言った時、大丈夫かなと思ってて、
うん、
その
大丈夫か、
もしなんかその、うん、全然信憑性のないものかもしれないじゃん、うん、もしかしたら、
うん、
だった時にそれこそさっきみたいなその一個前の方みたいな、
うん、
なんかが、
うん
うん、みんな感動するものとか、
うんうん
う
ん、
こう家族を亡くしてるみたいな、うん、イコールそれは悲しいことだろう、
うん
う
ん、
そこに対するなんかこうハッピーな運動にしたいのではみたいな解釈が発生した時にすごく傷つくんじゃないかと思って、
うんうん、
あやっぱりこう世の中ってそうなんだってなる可能性があるんだよと思って、うんうん、大丈夫かなってちょっと思ってたんですけど、うん、すごいその話聞いて、あ結構信じられるものかもしれないと思って、うん、不思議な体験だなと思いました、
うん、なんかそれが本当だとしても本当じゃなかったとしても、なんか自分が対話したい気づいてない部分に対話できる体験だったんで、
うん、
すごいヒーリングになったというか、
そうですね、
なんかやっぱり誰かを近しい人なくすって傷つく行為なんで、
うん、
なんかそれがちゃんと癒すためにこういうお仕事があるんだなっていうのを身をもって体験できて結構良かったです、
う
ん
うん、はあ、すごい
面白い話、本当に。
大学で仙台にいる頃は青森出身の、うん、友達とかもいて、
うんうんうん、
でやっぱ青森っていうとイタコの話とかあったりするから、うんうん、その聞いたりはしてたんですけど、うんうん、なんかよくその友達が言ってたのは、まあ、ちっちゃい頃とかになんかあるとイタコに見てもらうみたいな人は多いみたいな感じのことを言ってて、 で、まあそれは本当にその地方だけかもしれないです。イタコってすごい今少なくなってるから、うん、かもしれないですけど、うん、で、まあ笑い話ですけど、なんか、それでイタコになんかこれこれこうでこういうことに悩んでるんですよねって相談したら、
うん、
それは病院に行った方がいいよって言われるっていう話が言ってて、でそれってなんかすごく笑える話だなとも思ったけど、でも多分、ね、イタコがやってることって、うん、じゃあまあその別に病気を治すとか、
うんうんうん、
なんかそういうものとこう対立してるものじゃなくて、うんうん、なんかそれとはまた別の何かの役割をそういう場所で果たしている人たちなんだな、みたいな。で、それは多分そういう人が別にいれば、絶対何か役に立ってくれているに違いない、みたいな。なんかそういうような感じがあって、で、青森に行った時もなんか、多分青森駅の近く、電車で行くと、なんか近くに古いその、イタコの看板とかがあるんですよ。なんか、イタコの相談受け付けますみたいな看板とかが出てて、なんかそういうのを見て、そっか、そういう距離感なんだっていうか、うんうんうん、本当は別にすごい隠されてるわけでもなくて、うんうんうん、アクセスしたいと思えば、会えるようなところにそういう人たちがいる、
うんうん、
空間なんだな、みたいなことをすごい思ったことをね、なんか思い出しましたね。うん、
面白い、
うん、
ちょっと土着的なものがありますよね、
うんうん、でもこう必要な役割だよね、うん、その人が生きていく上で、うん、こう必要になる瞬間が誰かにはやってくるっていう役割のお仕事なんだなって、うんうん、
イタコ自体は恐れ山にいる時って本当にそういう時で、
はいはいはい、
すごい少ないんですけど、
はいはい、
でもなんか恐れ山自体がなんかすごくそういう一応お寺だから仏教の曹洞宗のお寺ではあるんですけど、うん、なんかその曹洞宗の仏教の教えとは関係ないいろんなものが、
うんうんうん、
あるじゃないですか。
そうですね、
その風車がいっぱい、はいはいはい、刺さってたりとか、その積み石がされていてとか、
はいはい
はい、端っこの方ですけど、
はいはい、
木に手ぬぐいが、
あ、はいはいはい、
縫い付けられてたりとか、はいはいはい、それぞれにいろんな、まあ、風車だったら子供が、早く死んじゃった子供があっちで遊べるようにとか、うんうん、手ぬぐいとかだったら、一応なんかその三途の川で服が全部脱がされちゃうから、うん、それを、服をあげるみたいなものの中でとかって言われてるんですけど、
なるほど、なるほど。
なんかそれって、でも別に仏教じゃなくて、うん
はい、
本当にその地域とか、うん、その誰かが始めた、
うん、
その死者と向き合う方法の何かのものらしくて、うん、確かに行くとすごいこう、恐れ山って行っちゃうとなんかゴツゴツして臭くてみたいな地獄があって、
うん、
それ抜けるとすごい綺麗な澄んだ湖があって、
うんうんうん
白い砂でっていう穏やかな極楽があってっていう、はい、なんかそのなんかすごいテーマパークっぽ
い
その自然の持ってるものと、
はいはいはいはい、
なんかそういうそこに来た人たちのおまじないみたいな、
はい、
自分たちで作ったおまじないみたいなものがすごいこう寄り集まってできてる、なんか不思議な空間っていうか、なんかそこに行くとすごく特別な経験というか不思議な場所に来たなっていうのと同時に、なんか自分たちのその祈りとか、
うんはい、
なんか辛いことに対する向き合い方みたいのって、うん、本当の何かの神を信じるとかっていう、うん、その宗教的なものを信じなくても、
うん、
なんかそれぞれのこう信じ方みたいなのがあるのかなみたいな、うん
はい、
気楽さっていうか、
はいはい、
なんかいろんな方法があるんだみたいな、
う
ん、
そうですね、形式では なくって、うん、その人の一人一人の感じ方とか、
うん、
チャレンジかもしれないです、チャレンジって言い方あれなんですけど、うん、なんかどう気持ちを整理するかとか消化するかとか伝えようとするかみたいな、なんかかなり個人的な人間味みたいなものを感じる集まりでもあるんですね、うん
うん、なんかだからすごくこう、戸田さんの写真集でその最後に恐れ山にいたっていうのは、なんか僕は個人的には結構納得したっていうか、びっくりはしたんですけど、極楽があって天国あるみたいな、その生と死の狭間みたいなすごい場所的な力もあるんだけど、なんかそこにあるのって、そういう自然が作った何かっていうものだけじゃなくて、こう本当に一人一人が持ってる、なんかこう何かと辛いこととどういうふうに向き合うかとか、喪失に対してどういうふうにやっていくかみたいな、そのことのなんかこうそれぞれのおまじないみたいな、多分それが結構戸田さんとか飯田さんがずっといろんな形でやってきたことともつながってるなみたいな、なんかそういう気がしましたね。なんかすごい、だから いいとこなんで行ってみてくださいって感じですけど、
は
い、
確かに多分、ね、冬は全くやってないので気をつけていただいて、
そうですね、もう行くならね、
気軽にいつでも行けるっていう場所では
そうそう10月まで
10月まで、
はい、
10月とかももう結構寒いんですかね。
寒いと思います、はい、結構寒いんじゃないですかね。
私が2回行った時どっちもすごい晴れてて、それだ、
そうですね、他の行った方の話聞くと曇ってたって話とかも多かったり、もっとグレーなイメージだった
みたいな、確かにあんなに澄んで湖がパーってこう、はい、
完全に反射してるのが初めましてだったんで、
うん、そう、雲が一つもなかったです、うんうん、そうだね、その景色が残ってるけど、でもまた別の天気だったり、例えば雨だったり、うんうんうんうん、いろんな姿の恐れ山をまたいつか見てみたいなと思います、うんうん、いやーすごい面白い話、
そう、ありがとうございます、イタコは面白いです、
うん
ね、青森ってなんかちょっと違いますね、
うん、地方都市とはまた違うとか、うん、地方都市よりさらにずっとずっとさっきというか、うん、青森にもこうやっぱ駅前とかのある程度こう街並みのあるところとか、うんうんうん、まあ、私まあその辺でねご飯食べたりもしたし、うん、私たちあるんですけど、うん、なんかやっぱり普段こう関東に住んでる私たちにはなかなか触れられない何かというか、
うん、
こう人間の文明よりも全然自然の方が大きくて、でもその中で住んでる人たちがいて、そこにこう彼らの文明があってっていうのはやっぱり、うん、面白いって言っていいのか分かんないですけど、うん、好きですね、なんか、うん、
なんかその形が結構変なのが面白くて、やっぱそのキリストの墓行きました、キリストの墓があるんですよ、青森
ですか、
はい、
どういうこと、
そのキリストの墓って言われてるお墓があって、でそれが、ね、それは僕も行ってなくて、
青森に、
はい、そうなんですよ、
完全にその恐れ山とかで仏教徒だっていうなんか引っ張られてました、
だってこう、はい、あの Google で検索すると青森キリストの墓まで入れるとピラミッドって出てくる、マジで何もわからない、
うわ、
そうで、そういうなんかあのものがあったりとか、結構ね、なんかその不思議なその距離感なんですよね、そのいろんなものが、
宗教に対しての距離感が、はい、
でだからこれって本当にただただ珍妙なことを言っているんじゃないかっていう話なのかもしれないけど、でもなんかそれが今もあの多分道の看板とかにもある出てるんですよ、キリストの墓
こちらみたいな、
こちらの方向何キロみたいなとか出たはずです
ごいキリストの里を伝承館気づかなかった、こういうのあったんだ、
はい、なったりとか、その恐れ山に限らずなんですけど、なんかすごくやっぱ文化というか、そのなんかいわゆる歴史的に残ってるその中央でから 発されているものとは違う、うんうん、ものがいろいろ残っているっていうか、
へ
ー、まあただなんかあれっぽいですけどね、その辺境の地みたいなイメージっていうのはその明治時代以降っていうか、それまでってやっぱ海での移動が結構海運が多かったんで、実はあの港としては交通っていうか船の要衝にはあったりとかして、そのそこから流入し都会から流入してきてる文化とかいろいろあったりとかはしたらしいんですよね。だから明治時代になって電車とか
あの陸の移動
陸路が優位になった時にその辺境的なイメージがより強まったみたいな話は、あの恐れ山とか下北半島とかにはあるらしいです。
うーん、すごい、
そう、
興味深っ
そうなんです、これ一回やっぱり一回じゃちょっと、
そうですね、
青森は青森はっていう
めちゃくちゃ一
回じゃ、そうですね、
はい、
深りきれないですね、
そうそうそうそう、
深いですね、
なんか不思議なとこいっぱいあって、
へえ、
面白いんですよね、結構仙台に大学生でいた頃はその友達の好きだった女の子がアイリッシュパブでバイトしてたんですけど、うん、なんかでいつもそこに遊びに行ってたんですけど、なんか急になんか週末のとかになると、はい、今日はバイト出てないよとかって言われて、うん、どこ行ってたのって後聞くと三沢のクラブに行ってたとかって言って、その一応あの基地があるんで米軍もいる基地があるから、はい、なんかそこでは本場の アメリカの音楽がかかっているらしいみたいな。本当かみたいな。知らないけど、俺は知らないけど、みたいなのとか、なんかそういう、東北の中でそういうことがこう点在してるっていうか。
カルチャーがなんか、うん、なんかミックスしてるというか、はい、すごい混戦してる感じが。
そうなんですよ。なんか、今そういうとこから、あのラッパーの人が出てきたりとかも実はしてたりとか、そう、なんかそういうものが今でもあったりなかったり。
でもなんかその、7月に行った時は仕事の案件で、あの飛行機使ってくださいって感じだったんで、はい、往復空港を使ってたんですけど、なんかその私が行った時何も問題なかったんですけど、前乗りしてたスタッフさんがなんかその前日に青森の空港がその基地のなんか訓練と一緒に共同で使ってて、共同で使ってる、はい、その日そっちのあの訓練のためにあの飛行機が降りられなくて、取ってた飛行機に乗れなかったみたいな話を聞いて、そんなことあるんだみたいな感じ。私何にも考えなしに飛行機普通にノーノーとギリギリのラインで行ったけど、これ乗れなかったら新幹線で行かなきゃいけなかったんだみたいなのとか、すごいない感覚というか、
そうですね、
降りれない可能性があるみたいな発想にもなかったんで。
基地と兼用とかあるんだ。
そうそう、基地と兼用、確かに、あ、なんか軍っぽい飛行機ばっかりだったなとかは。
そう、
確かにね、羽田とかだとないもんね、
う
ん、
そうですね。
なんか空港の割とすぐ車ですぐ近くに寺山修司記念館があって、なんか空港までの時間割となんか見る場所わかんなくて時間を持て余して行ってみたんですけど、うん、なんかそれも結構面白くて、いろいろ常設展で机の中に寺山修司にいろんな書いたものとかが入ってて、それを懐中電灯で見るみたいな感じだったんですけど、なんか結構面白くて、でも私が面白かったのは割とこの記念館に入って奥に抜けるとなんかその裏山みたいなところを歩ける散歩できるところがあって、はいはい、そこが抜けた先になんかよくわかんない湖池みたいなのを見下ろせる場所があって、
うん、
そこがなんかもう異質というか、なんか絵みたいな、こういう景色あるんだみたいなのとか、そこを歩いていく時もずっとなんか結構珍しいんですけど、神様トンボっていう黒い羽のトンボが超たくさんいて、
はいはいはいはい、なんか細いやつですか。
細いやつで、
なんか、ね、うん、
なんか見るとラッキーみたいなトンボ
で、なんか割と蝶々みたいな飛び方するトンボがなんかたくさんいる中を抜けていくと、うん、そのなんかよ見たことないような感じの景色のものが見渡せて戻ってみたいな、そういうあの場所があって、ここも面白かったです。私が全然通ってないからなんですけど、戸田さんとか行ったら絶対楽しいんだろうなって思いながら、
うん、いつか行ってみます。
空港から近いんで、空港に経由で行くときとかはよりやすいです。
そう、なんかやっぱり寺山さんもそうだし、なんか本当すごい太宰治とかもそうですけど、やっぱりなんかちょっとこうそういうなんかね、やっぱ 文学生まれそうな感じとかって言うと、うん、青森の人どう思うんだろうって感じですけど、うん、なんか、九州も僕好きで、
うん、
鹿児島とかたまに行くんですけど、
はいはいはい、
なんか一見同じこう端っこじゃないですか、
うんうん、
なんかだけどその鹿児島とかで感じるオープンさっていうか、なんか全然そこをこう何かの端っこだと思えない感じっていうか、
うん、
もっと開放的な空気がこう街に流れているっていうか、なんかそうじゃない自分たちがどうしたらそこから出られるかとか、
うんうん、
自分たちはどうしなければいけないんだろうみたいな、うん、なんかちょっとそういうことを考えざるを得ないような、なんか、
うん、
なんというかやっぱちょっとこう息が詰まる感じっていうか、
うん
う
ん、
その寒いところで雪国でみたいなところも、
そうですね、冬は冬中ずっと自由には動けないから、う
ん
う
ん、確かに。
でも家の中にいるしかなかったりとか、
うん、
外出るとしてもこう移動のためにものすごく労力が必要だったり、うん、やっぱ雪が降らない地域の端とは多分全然違くて、
はいはい
はい、電車が走らなかったり、
はいはいはい、うん、不便が当たり前だったりするというか、
そうですね、でかつ寒いし、うん、生命の危機的にも難しいし、うん、生き延びるにもすごく難しい場所だと思うし、うん、でも私すごいやっぱ東北出身の作家の方が好きな方がすごく多くて、仲良くなる子とかも東北出身の方が、なんか特に自分の中で特別に思ってる人とか、
うん
うん、東北の方が多くて、
うん、
すごくこう何かね思うところがあるんですよ。
へ、私は
東北の場所について、
うん、
写真集のルートだった日本海側とかもやっぱその閉塞感みたいな意味で言うと、うんうん、やっぱ日本海側って天気が悪いんで、
なるほど、
あの雨がやっぱあっち側で全部降ってから太平洋側に来るんで、その新潟に昔住んでたこともあるんですけど、もうほんと結構週5ぐらいで曇りとか雨とかみたいな感じで、
うん、
晴れが珍しくてみたいなとこに初めて行った時にちょっともうびっくりしちゃって、うん、ちょっと落ち込んだんですよね。
そうですよね。そんなずっと晴れないみたいな。
天気悪いみたいな。けどまあなんかそういう中からこう生まれてくるものも、
うんうん、
なんかあるとか、
うん。私は完全に日本海側の方が天気悪いの分かってるけど好きですね。
うんうんうん、
なんか海の感じも全然違いますよね。
うんうん、
まあ日が昇る方向落ちる方向っていうのもあるけど、ね、うん、なんか私にとっての海はかなり日本海側の海の光り方、あるいは曇り方、あれがすごく自分の中ではしっくりきてて、うんうん、全然違いますね、やっぱ見え方が。
あーでもなんか私本当ずっと東京生まれで東京住みなんで、その小林さんみたいにあっちこっち住んだ経験がないので羨ましいなと思うんですけど、なんかこの写真集のロケで割と撮影とかでもやっぱり今の撮影でこうもうピンポイントで行く場所が決まってて、うん、そこからそんな点々として行くみたいなのをやったことがなくて、なんかこんなにいろいろあるんだなみたいなのを、なんか何もないと言いつつ、すごい自然だったりカルチャーだったりとか土着的な信仰だったりとか、なんか恐山だけじゃなくて滝とかももう神扱いだったんですよ。なんかここは神域なので入んないでくださいっていう札が立ってたりとか、池が丸池様って言ってもう池ぐるっと塀で囲って、あの低いもんですけど見えるようにはなってるんですけど、うん、囲まれてて、うんうん、祠があって池自体が神様みたいな感じになってったりしてて、うん、なんかその豊かさみたいなのをなんか全然知らないのもったいないなと思って、うんうん、結構今東京よりも各地行きたいみたいな気持ちがすごいあります。こんなご時世なんてなかなか難しいですけど、なんかその各地だからこそいる人とか、うん、なんか撮るものとかきっとあるんだろうなみたいなのは、
う
ん、
そうですね、本当にあのドライブマイカーの、
はいはい、
あのが新潟まで、
はい、
あの新潟からフェリーで北海道に行くルートなんで、
はいはいはいはい、
途中にこう
それやってみたいんですよね、私その新潟からフェリーで北海道
最初ちょっとやりたいって言ってたもんね、
う
ん、この写真集
そうだね一回やるみたいない
やちょっとやってみたいですよね。
やってみたいですよね。
すごいわかります。すごいわかります。
ドライブマイカーめちゃくちゃなルートですもんね。結構劇中の。
そうですね、
広島から、
そう
広島から新潟、北海道
目指す
の新潟のフェリー乗っての北海道。
確かにどうやって行くんだろうって映画見ながらちょっと思ってて、
そうですよね、
すぐでも飛行機乗っちゃうけどそういうルート行ってみたい。
しかもあの長距離でなんか寝る時間取ってなかったですもんね、あの劇中だと。
なんか仮眠し
フェリーが唯一の仮眠みたいな感じで、なんかあの子がプロだからずっとぶっ通しで運転できるみたいなプロ魂でやってたけど、
本当はダメだよね2時間ごとに休まないといけない。12時間
ぐらい多分ぶっ通しで運転してますよねみたいな感じのルートでしたけど、なんかすごいああやってなんかついついなんだワープする交通機関ばっかり使っちゃうじゃないですか、あの、うん、こう、うん、あの新幹線だったり飛行機だったりとかしてると、うん、なんか点と点の移動しかしてない感じがしてて、
うん、
今回その6時間7時間ずっと車に乗ってロケ地を転々とするみたいな、
うん、
なんか線での移動を初めてして、はい、なんかすごい実感があるというか、
あ移動したね、
移動して
風景を抜けてここまで行ったって、
うん、
いやすごいわかる。私やっぱ飛行機移動こう例えばこう九州で仕事あるってなった時に、うん、飛行機移動まあそれはそうなんだけど、うん、なんかやっぱもったいない気持ちはずっとしてて、うんうん、点と点の移動がやっぱもったいないというか、うん、こうちゃんと道を通っていく感覚が欲しくって、うん、新幹線とか特急とかの、うん、乗るのとかすごく好きなんですよね。できれば本当は鈍行がやりたいぐらい
時間さえ許せば、ね、
時間さえ許せばなるべく。私は各駅停車にわざと乗るタイプの人間なんで、
なんか行った感が増すんだなっていう感じは、
そうそうそうそう、で、その乗っている移動の時間っていうのもなんか、うん、 体で感じている方がなんかしっくりくる感じがしますね、うん、来たって感じがあんましないんだよねやっぱ、うんうん、テントテント
なんか街がね見えてく方がね
そうですよね視界に情報として入っていくといいですよね、
うんうん、なんかノロノロいろんなとこ移動して行ってみたいなとは思います
またね
何かすごく、うん、って感じかな。なんかまだまだ話せそうなんですけど、ね、楽しいねなんですけど、まあ、
日本の話するときは呼んでください、
はい、いろんなとこそんな呼び方でいいですか。もっとこうクイックジャパン色のこう
日本の話をするときは呼んでくださいざっくりだな
そうあのプラプラするのが結構好きだったので、はい、なんか国内はいろんなところに行ってあの地図見てとりあえず、うんうん、地図で気になったところを歩いていくっていうのが好きで、
いいですね、
はい、検索じゃダメなんだよね。
確かに
ポイントじゃないところをやっぱ見たいなっていうのでなんか
今回の写真集もこう Google マップで
いろんな
たどりながらこう拡大して気になる場所拡大してチェックしてみたいな感じで、まあ、我々じゃなくてその
検索して
コーディネーターさんが
ここ面白いんじゃないかみたいなのをリストアップしてくださって、
だからふんわりこういう感じの場所に行きたいみたいなやつをやってくださった。
本当にやんわりしてって、
うん、でも本当に地図を広げて探すように探してくださったので、うんうん、なんか検索してもあんまり出てこないような場所とか、
うん
うんうん、探し方が難しいような場所の美しい場所っていうのをいろいろ探してくださったりして、
うん、
大事だね、
うん、
地図文化ね。
地図文化大事ですね、うん、面白かったです。
次はキリストの墓も見逃さないように、
はい、キリストの墓に
ちょっと行ってみたいですね、皆さんもよかったら自分のこう知られてないけど好きな場所とかあったらぜひ送ってみてください、
うん、
小林さんありがとうございました。
ありがとうございました。すごい本当にあのこういう雑談でよかったの
楽しかった。すごい面白い話がいっぱい聞きました。またぜひ、
はい、面白かったです、
はい、
九州トークも聞きたいくださいぜひ。
そうですね、九州行った時は呼びます、
はい、何の縁もないです
か急にどうしたってか、ね、で私長崎行ってみたいんですよ。
あ、もう絶対行った方がいいですよ。
ですよね。
絶対あの
カルマを背負ってそうで、
へ
いろんな
あ
長崎に感じるものあるんですか。
なんか気になる場所です、すごい。
へ、
まあなんかね、あれそう伝来の地でもあるし、まあ、
うんうん、
ね、原爆落ちた場所でもあるし、うんうん、こう いろんなこと、歴史上いろんなことが、うん、しかも複雑なことが重なってる場所なのかなっていうのを勝手になんかイメージで抱いてて、うん、行ってみたい場所なんですよ。すあの、まあ、長崎ちゃんぽん食べたい。
いいと思いますよ。あの食べ物はあの、
いや、そうですよね、美味しいですもんね。
ちゃんぽんと魚介がやっぱ美味しいですけど、長崎はやっぱあのすっごい楽しいですよ。なんか時代が違う京都みたいな感じ
です
。そっか、まあ栄
えてた時代がありますもん
ね。どちらかというと洋館ですよね。
そうですね、なんかもうちょっと後のものがいっぱい残ってはいるんですけど、うんうん、そことなんかやっぱりなんて言うんだろう、産業っていうか造船業とか、なんかその国際的ななんかとか、なんかそういうものがこうやっぱ歴史としてそのまま残っているやっぱ場所なので、すごい楽しいです。
あ、私修学旅行で行って、修学旅行で行くってよくないじゃないですか。
結構ポイントになっちゃいますし、
余計な人間関係とか
平和記そうそうそう、それもあるし
、はい、
平和記念館だけ行くとか、なんかそういうピンポイントになっちゃうんで、うん、なんか長崎イメージがこう偏ってるの塗り替えたいですね。それを
あの、ね、スーパーいいスポット知ってるんでしょうか。
あ、はい、それは
教えます。
聞きます。うわ、ありがて、
はい、
ありがたい。
そういう感じで、まあ、ね、たくさん喋っちゃったんですけど、このあたりで、
はい、
またぜひ遊びに来てください、は
い、
ありがとうございました。
忘れた頃にやって
き
ます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
急な告知なので音質が変わってしまいすみません。保健室からお知らせです。9月24日、北海道苫小牧のシネマトーラスさんにて、私が監督、脚本、編集をした映画、永遠が通り過ぎていくの上映会を行います。14時半スタートの回と17時半スタートの回とあります。ぜひ、皆さんお越しください。札幌くらいからなら、頑張れば来れるみたいです。詳しくは永遠が通り過ぎていくの公式ホームページをご覧ください。
皆様とお会いできるのを楽しみに待っています。
ということで投書を募集しています。まあ、今回のね、あの会に関する感想とかでも全然大丈夫です。 Google フォーム、ダイレクトメール、マシュマロなどなど、ツイッターの固定ツイートに方法まとまっているので、ぜひチェックして投書してください。採用された方にはサイン入りの保健室ステッカーをプレゼントします。ハッシュタグもございます。ハッシュタグがみー保健室、みーが英語で保健室が漢字です。感想など書いていただければ我々見ます。Spotify のフォローボタンもぜひ便利なので押してみてください。よろしくお願いします。という感じで、じゃあまた、
はい、
次回、バイバーイ。
バイバーイ。